隅田隆平のハマグリ顧問の編、3月7日放送分前半です。いや、春ですね。
そうね、
あったかなってきて、うん、今日もね、うん、もう御所歩いてきたんですけど、うん、はあのコートとか羽織ってたらもう汗かくぐらいの、
ね、
うん、あったかなってきて、うん、ね、この春といえば、進学の春であったり、うん、
はいはいはい、
あるいは引っ越しだったりとか、うん、いろいろ出会いと別れがあるかと思うんですが、うん、ね、高校とかももう卒業式終わったぐらいですよ ね、
そうね、ちょうど終わったぐらいね。
大学受験とかもセンター試験終わって、うん、一次試験終わってとかっていうタイミングかなと思うんですけど、
そうそうそう、もう浪人生とかね、
うん、あと1年間って頑張らなあかんなとかっていうね、うん、人も多いかと思うんですけど、うん、そういうね、うん、男の子に、
はい、
ぜひ聞いてほしかったのが、先週の杉作ジェイ太郎さんの。
よかったね。
うん。
しみたな。
ね、杉作さんが、まあ、90分にわたって、うん、まあ、この番組の中で話してくれて、うん、で、その後もアフタートークでいろいろ。
ずっと喋ってたね。ずっと喋ってたな、あの人。
そうそうそうそう。うん、もう田中さんがね、うん、次の収録の仕事があるのに、ずっと喋ってはって。
あの感じが良かったね。分かってんのか分かってへんのか、どっちなんやろね、あれね。
分かってへんのか分かってへんのか、いや、分かってるんですよ。
分かってんやろね。
杉作さんは全部分かってるんですよ。
分かってんやろね。
うん、実は全部分かってて、で、僕もね、後から聞いて、言葉やなと思ってたんが、まあ、杉作さんが番組中言ってはった、自分の知らないものに対する思いやりが今の日本にないと。
はい、言ってたね。
うん。自分がたまたま知らないものを下に見る傾向があって、で、まあ、自分が知らないものとか、理解できないものに対して畏敬の念をもっと持つべきやと。
はいはい、
食べ物もそうやし、文化もそうやし、行ったことない国もそう。日本とか、自分をハイブローだと、ね、思い込むのはナンセンスやって。確かにそうやな。ま
あ、知らんこといっぱいあるからね。
うん、いや、知らんこといっぱいありますよ。うん、この間でも、その喋ってる時に、ね、全米ライフル協会のあの俳優の人。うん、
あ、言ってた言ってた。
ねえ、あの人もう亡くなってるじゃないですか。
あ、そうなんや。
10年前に亡くなってて。
はいはいはい、
え、
男っぽい人。
チャールトン・ヘストン。チャールトン・ヘストンが、はいはい、生きてはる前提でずっと僕と杉作さん喋ってたじゃないですか。うん、10年前に亡くなってるんですよ。うん、ねえ、だからそういう、あ、これダメですよね。三浦雄一郎さんが生きてらっしゃるのに、
はいはいはい、
ね、徳田ネカなんかで、子、三浦雄一郎って、で、ね、うん、やっちゃって、うん、で、後から謝罪してみたいな。
はいはい、
これ、逆の場合どうなんですか？逆に、亡くなってらっしゃるのに生きてる前提で喋ってしまった場合も、これ、謝罪した方がいいですよね。そのチャールトン・ヘストンの。
いや、まあ、謝罪まではええんちゃう？それ生きてて亡くなってるっていうんやったら謝罪せなあかんと思うけど。
うん。
うん、
まあでも、チャールストン・ヘストンのファンの皆様、うん、および遺族の皆様にはという話になりますよね、はい、その、うん、うん、まあ、でも生きてるぐらい印象が強いというふうに、まあ解釈していただければと思うんですけれども、はい、で、まあそういうね、杉作さんの言葉が、胸にね、ずしーんと響いたり、うん、自分でもできてへんこといろいろあるなとかって思ったりしたんですが、90分の収録、その後のアフタートーク以外でも、いいことをね、うん、たくさん杉作さんがおっしゃってて。
音源には残ってないけど。
音源には残ってないんですよ、うん。で、それが言ってはったのが、うん、自分を過信してはいけない。
うん。過信ね。
過信をしがちなんですよ、うん、人間っていう
かね。しが
ちやね。でね、杉作さんがおっしゃってたのが、うん、北野誠さんと、うん、テレビ朝日で、トゥナイト、
うん、あ、トゥナイト。
トゥナイト2か。
夜やってた、ね。
やってはったんでしょ、深夜番組を。うん、
こっち、関西は放送なかった
よ、ね。そうそうそう。だから関東ローカル。
出てた出てた。
でやってはったんですよね。
ジェイ太郎さん。
おたけでコンビでやってたんですよね。
はいはい、やってたやってた。
でね、その時の話をしてた時に、うん、杉作さんは、すごい誠さんに、まあお世話になったと。
うん。
うん、で、誠さんにはいい印象しかないと。
ないと。
いう話をされたんですが、うん、ただ、うん、一度だけ、誠さんを許せないと思ったことがあると。
う
ん、
あ、ほうほうほう。
マコさん、これちょっとおかしいんじゃないか、許せないって思ったことがあるって。
トゥナイトやってる時に。
やってる時に。
うん、
で、そんなことあったんですか、うん、何があったんですか、
う
ん、と。
面白そうやな。
聞いたら、うん、夏のある日やったんですかね、ロケがあって。うん、でね、まあ、ロケバスとか乗って移動していくじゃないですか。うん、で、その時に、マコトさんが、杉作さんに向かって、うん、ずっとね、うん、杉作、お前臭いな臭いなって言うらしいんですよ。
体臭が変わ
る。いや、まあ、だから夏の日、夏やから、まあ、汗かくし、男なんで、多かれ少なかれ汗かいて、まあ、みんな、臭いもんじゃないですか。
びしょびしょなるから、ね。
それやのに、ずっと臭いな、お前臭いで、って言われて。でね、まあ、ロケバスで、お二人だけじゃなくて、スタッフも乗ってて、女性もいるわけじゃないですか。なんてデリカシーのない男なんだ、孫さんは、と。で、もう、憤慨してたらしいんですよ。怒ってて。で、憤慨してて、で、まあ、ロケが終わって、で、まあ、自宅帰って、で、もう疲れたなって思って、さっぱりしよう思って、で、スキサクさんがね、風呂入ろうとして、服を脱いだら、うんこ漏らしてたらしいんですよ。
あ、そう。
うんこ漏らしてて。
わからんかった。
本当の、憤慨やったっていう。
うまいね。
漏らしてたらしいんですよ。だから、
ついてたんや、ちょっと。
ついてて、一日中ついてたらしいんですよ。
パンツに。
パンツについてて。うん、
それは自分の。
いやいや、自分のじ
ゃない。いや、獣的なもんが。
いや、違います。人のついては怖いでしょ。
いやいや、だから獣的なもんがズボンについてたわけじゃなくて。いや、
じゃなく、
パンツに。
パンツについてて。うんうん、で、気づかんまま一日ロケしてたらしくて、誠さんは、僕に気づかせてくれようとしてたんですと。
そうかもしれへんな。
その漏らしてるんじゃないのかって言ったら。
まあそれを言うことによって周りも。わかるわかる。
だからその気づかせてあげようと。確認行ったらどうなんやっていう意味で、言ってくれてたんじゃないかなと。
それはダンは J 太郎さんだろ？
杉作 J 太郎
ダン。J 太郎ダンです。
だからです、皆さん。自分をね、過信してはいけませんよ。言ってましたね。これね、今はお食事時でね、申し訳ない、ちょっとね、下ネタみたいになってるんですけど、決して下ネタじゃなくて、私の言わんとしてることは、自分を過信してはいけないということですからね。でね、結構感想メールとかもいただいてるんですが、こちらはですね、ミック博士。
ミック博士。
昭和プロレス研究室のね、昭和プロレスマガジンっていう、まあ、マニアックな本ですわ。
まあね。すごい知識量やで、あの人も。
まあだからそのね、柳田さんの、まあ柳田さんは演芸研究じゃないですか。それのまあプロレス版ですよね。
だから全然知らん時にポンと知り合って、およそ10分で仲良くなったもんね。
まあ対象は違えど、ベクトルは違えど、その情熱、
一緒なん
対象に対する情熱の傾け方は一緒ということで。で、そのミック博士がいただきました。墨田先生こんばんは。はい、先週の杉作 J 太郎さん出演会で登場した、長州力がキャメルクラッチで負け
た
し、
あった、言うてたな。
言うてましたね。
その、まだ弱い時ね。
プロレスの話をしてる時に、吉
田時代、ね、
言ってましたね。プロレスは決して、強いからいいってもんじゃないと。はい、杉作さんは弱い頃の長州がすごい好きだった。
言ってた言ってた。
なんてことないキャメルクラッチでギブアップした試合で、その杉作さんの高校時代の同級生が次の日も大盛り上がりやったっていう話をしてたと思うんですけど、あの試合は昭和53年の闘魂シリーズ開幕戦です。
博士らしいな。
試合は6人タッグマッチで、なぜ私が覚えているかというと、長州をギブアップさせたのは、私が敬愛する究極の B 級レスラー、ブルート・バーナードだったからです。私も知識としては知ってます。ブルート・バーナードって丸坊主のね、この時のキャメルクラッチは不完全で、これでギブアップするかって思ったのは私も同じでした。
浅かったやん。
浅かったんですよね。
浅かったやん。
で、この時すでにリングネームは長州力になっていました。
なってた。
この部分もちょっと、間違いがあったんですかね。はいはい、吉田光雄時代って、杉作さんおっしゃってましたけども、藤波辰巳が凱旋帰国し、みるみる扱いが悪くなっていた時代です。
あの頃か。はいはい。
長州さんのね。で、毎週通勤中の楽しみに聞いています。来シーズンオフもぜひ番組を継続させてください、っていうねメッセージいただいて、通勤中に聞いていただいてるんですよね、ポッドキャストで聞いてくれてるのかな、ミック博士は
か、そうかな、
来シーズンオフもぜひ番組を継続させてください、ね、来シーズンのまあナイターオフですかね、この番組はナイターオフで3月に終わるんで、っていうことでね。
一郎と一緒やもんな。
まあシーズンごとっていうことでいただいてるんですが、実は、この番組、4月からも継続が決定しました！それでは行きましょう！隅田竜兵のハマグリ御門の編！改めまして、こんばんは。弁護士の隅田竜兵です。今日はね、柳田コーチと一緒に、
はい。
お送りしてるわけですけれども、はい。今夜はね、タイトルコールを後に持ってくるっていうね。
あえてね。
ちょっと先週ビートたけしのオールナイトニッポンを聞いた影響で、
いいですね。
いや、参っちゃうね、柳田さん。
たけちゃん。い
や、すみちゃん。いや、参っちゃうよ、本当に。
スーッとね。
スーッと。この番組、継続するんですよ、この番組。うん、
それすごいね。
4月からも実は継続が決定したということで。
おめでたいわ。
ありがたい話で、うん、スポンサーがつくと。いうことで。
すごいね、また。
今までスポンサーなくね、半年間ナイターフでやってきたんですが、うん、なんと4月からスポンサーがつきまして、放送時間は、
はいはい。
変わるんですよね。
変わるんや。
木曜日の午後9時半から、
はい。
30分、
はい。うんうん。
まあ、放送時間は短くはなるんですが、
はいはい。
これは凝縮するということです。
はいはい
はい。濃く、うん、濃い番組に。
いや、いいよ、いいよ。やっぱ間空くとね、
うん、
まあ、なかなかな立ち上げがまたパワーいるからね。
ああ、そうですね。ナイターフにまた来期やるにしても、
そうそうそう。
仮にやるにしても、
そうそうそう。
その間半年空いちゃうと。
そうそうそう。みんな充電充電言うけどな、
うん。
充電にはならんよ。なかなか。
まあそういうもんかな。
そんなもん。
そういう中で、なんとか4月からもう。
うん、すごいね。
もうだからね、30分なんで、もう、なんていうんですか。カルピスの原液をそのまま出すみたいな番組にね、はいはいはい、もう薄めることなく、はいはい、
薄めることなく、
うん、そういう番組にしたいなとは思ってるんですけれども、うんうん、まあでも嬉しいことですよね。
むちゃくちゃ嬉しいね。
うん、ね、半年で終わるっていう前提でやってたわけなんで、うんうん、
ペース配分も何も考えてなかったからね。
いや、ペース配分何も考えてなかったですよ。
何にも考えてないね。なんか短距離選手が長距離出たみたいになってもね、うん、ガーッと。
そうそうそうそう、ずーっと。
団長みたい。安田大サーカスの団長みたいになってもね。
あの人、うん、ね、あれ何でしたっけやってる。
TBS のオールサーカス
でやってますもんね、うん。
あれをまだ走り続けたって感じやもん。
半年間ね、うん、もう、なんか番組の形はいろいろ変わりながら、
そうそうそう、手を変え品を変え
っていうね、うん、なんか、まあ、リスナーの方が楽しんでいただいたらいいなっていう思いではやってきたんですけれども、はい、フンドシュリルさんから、もいただいております、うん。こんばんは、ハマグリ御門の編、本当に3月いっぱいで終了するのでしょうか、
うん、
時間帯を変更して続いたりはしないのでしょうか、
うん、
半年限りと分かってはいても、スミロスに耐えられそうにありません。
うん、
グリ編はどんどん好みの番組に変わっていってくれて、
うん、
寒天基地、寒天基地って言うんですか？
寒天基地。
四字熟語。
ちょっとわかんないけどね。
寒天基地でございます。寒天基地なんですかね。
あ、そうかな。うん。
もう知らないことが多くて申し訳ないです。はいはい、大喜利的なネタコーナーなし、うん、メールテーマなし、
うん、
スタッフの過剰なバカ笑いなしのただただ喋るラジオ番組はなかなかありません、
うん、
仕込み高校生と電話で悩み相談をした時は正直これはきついと落ち込みましたから。そんなん言わんといてくださいよ。 あれはあれでね、うん
う
ん、
あれはあれでよかったよ。
雪森くんね、うん、いい子でしたよ。どうなったのかな、受験言ってましたよね、
うん
うん、今となっては懐かしいです。隅田さんの和芸とコミュニケーション力も素晴らしいです。いや、もうそんな滅相もございません、うん、隅田さんを自由にさせてくださる田中ディレクターにも感謝いたします。
はいはい、ほんまやね。
ありがたい言葉ですよね。
まあそれは隅田さんのこの番組で、もう絶対やったらあかんの大喜利のコーナーやわ。
大喜利とかそういうね、うん。
僕ね、大喜利のコーナーとか嫌いやね。もう嫌いやね、若手がやりがちな。
はははは。
結局大喜利っていうルール自体がまっちゃんが作ったもんでしょ、今の大喜利って。
まあそうですね、フリップ大喜利っていうのは、あれもあね、ダウンタウンの松本人志ルールですもんね。
あれやったらどっちかやったら隅田さんだったらやっぱ朝日芸能人とか、あっちのは僕好きやね。
あ、そういうフェイクニュース的な芸能スキャンダルを。
が好きやね、僕は。どっちかやったら。大喜利のコーナーってもう僕はもう大反対やね。
ああ。だからよくそういうのありますよね。なんかその、なんていうんですか、ダウンタウンの松本さんが築き上げてきた、うん、例えば滑らない話風に若い芸人さんが喋ってるのとかあるじゃないですか。
あるある。
とかね。
うん、
だからそういう意味では、その松本さんの呪縛から解き放たれた、
うん、
あの、キングコングの西野さんとか、
はいはいはい、
ね、ウーマナショアの村本さんとか、ね、あの、オリジナルの、ね、あの人たち、中田さんとか、うん、っていう動きはね。
面白いというか、その生き方がね。
いや、存在自体がね、いいとは思うんですけど、そうそうそうそう、だからそういうのもね、理解していかなダメですよね。僕らもほんまにもうね、そうそうそう、あの、ダウンタウン直撃世代なんで、
そうそうそう、逆にね、
その呪縛に縛られて、
そうそうそうそう、それはある。
うん、
でもただ、大喜利のコーナーはね、うん、もう反対やね、俺は。
いや、そうなんですよ。だからそのね、もう僕もね、職業上芸人でもないのに、うん、そういう、なんかお笑い芸人的な、
そうそうそうそう。そこは避けていきたいね。
そうなんですよ。したってしゃあないし。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
そんな上手な人がいっぱいいるわけで、そこはね。
マネージャーの愚痴とかね。
あるやんか。
パターンで。あいつがさ、あえて。もう全部、ね、千原ジュニアの口調になるやん。もうびっくりするわ。
びっくりするわ。
いうね。 あれだわ、やめてほしいね。
いや、残念な、マネージャーがいて。
もうオチ言うてるやん、みたいな。
いや、柳田さん聞いてくださいよ。あのね、僕ね、吉本の、一応文化人部門にも席置いてるんですよ。
置いてるよね。
席置いてるんですよ。
置いてるよね、ほんまに。
置いてるんですよ。でも、ほとんどの仕事を吉本通さない、自分窓口で。まあ、通さない
というか自分に来る
仕事、ね。自分に来る仕事は自分でやってて、まあ、このラジオはじめそうなんですけど。はいはいはい、あのね、担当者の、田村いう男がいるんですわ。田村、ね。
田村。おるんですわ。おるんですわ。
ね、田村さんからね、この間メール来て、久しぶりに来て、何事や思って、開けて、見たら、吉本坂、46に応募しませんか、
言うて。
いや、ほんまに来てたんですよ。
ほんまに来てた。
ほんまに来たんですよ。
マジで。
マジで。で、すみださんの本業に配慮しますと。ただ、ダンスのレッスンは受けてもらわないといけません。
受かってない。
いや、ほんでね、それは、その田村さんが担当してる人全員に送ってんのかなって思って、でね、で、僕も担当してるから一応入っちゃったのかなと一斉送信して、って思ってたんですよ。思ってるんですけど、どうも、だから本業に配慮してって書いてるから、芸人さんには書かないことじゃないですか。明らかに僕向けに書いてるんですよ。で、かつ、そのなんか応募用紙があって、応募用紙に担当マネージャー欄があって、わざわざそこにもうね、田村あって、下の名前も書いてるんですよ。
はいはいはい、
もう、あとは僕は名前書くだけみたいな。
でもそれはまたオーディションの段階だよ。
オーディションの段階
受かるか受かないか
分かんないです。いや、それ、受けんのも辛いし、落ちんのも辛いじゃないですか。
辛い辛い辛い。
吉本坂46。
受かったらまずサンスポとかスポニチに乗るぐらいやろね。現役弁護士、秋元康の。
あれなんかアイドルなんでしょ？
アイドルやろ？
でもほんまにダンスもって書いてました。
まあそうやろな。まあ
俺転送みたいなんですよ、昔の。
まあ転送っていうか、まあだから秋元さんの方式で。まあセンターユリアンぐらいが立ってんちゃう？ユリアンか新喜劇の。あの辺が立てると思うわ。大きい子で太った女の子が俺立てると思うわ。
秋野ゆりやんさんで出てはりました、R1。
負けちゃったね。
浜田雄太郎さん。
はいはい、目の、ね、見えないから
、ね、見えないね、優勝して。なかなかたたずまいがね、その舞台映えするというかね。
僕ね、ネタ見てないんやけど、はい、とりあえずこの番組を来た山下くん。
山下
純ちゃんに、
はい。
純ちゃんに一応メールだけ送っといた。
あ、ほんまですか。
ネタ見てないけれども、お前のが面白いと思うで。ありがとうございます。すぐ来たわ。
山下さん。
山下今どう思ってんのかなっていう。
ツイッターでツイートされてましたよ、いろいろ。だからまた、その浜田さんの芸は、まあ、素晴らしいんだけれども、そういうね、その目が見えない人っていう形で、ああいう世に出た時に、はいはい、また、その、ああいう、その浜田さんを、もう代表とする、はいはい、そういう目の不自由な人っていう形で、はいうん、みんなああいう人やっていうふうにまた乙武さんの時みたいにね、捉えんといてほしいと。全然違うわけじゃないですか。ねうんうん、人それぞれ違って、うん。
黒い部分もあるしね。
うん。っていう話をなんか書いてらっしゃって、多分いろいろ言いたいことはあるのかなって思うし、また、ぜひ聞きたいですね。どう思ったかね。ネタもきっと見てるはずなんで。
うん、見たの？
僕はね、その浜田さんが出てる部分は、一部一部見てて、で、浜田さんが出てる部分見ましたけど、本当にね、なんていうのかな、お笑い座頭市というか、たたずまいがね、ああ、いいなーって思いましたね。
たたずまいで大体決まるからね。
なんか引き込まれる感じでしたね。そんな、ね、ね、偉そうに言える立場じゃないですけど、純粋に視聴者として見て、
そうなんや、
うん。思いましたね。
審査員は誰がやってたの？
審査員ね。そこですよ、審査員ですよ。
そこは聞きたい。
審査員がね、もう我々が敬愛する文枝師匠が出るのか出ないのかみたいなんで、それこそ、ネットニュースとかでね、日刊大衆かな、はいはい、週刊大衆のネット版論とかで出てたんで、R1 グランプリ2018審査員選出に批判続出の理由、桂文枝。
あ、そう？
なんか批判が出てたらしいですよ。ああいう、まあ不倫騒動みたいなのがあったのに、審査するとは何事やって。
まあまあ別にそれこそええんじゃないのそれは。
そうでしょ。それとこれとは全く関係ないでしょ、
ずっと三師匠なんかやってきたんやからね。
ねえ、やってらっしゃったのに、とかそれこそ別に不倫したとしても、ねえ、R1 の R は倫理の R やないじゃないですか。はいはい、
ロジックでもないしね。
そうでしょ？どちらかと言ったら乱倫の、倫理が乱れてる方の R でいいじゃないですか、はい
は
い、もう。
シェイプアップ乱の乱やから、ね。その乱やから
。乱倫の R でね。
はいはい。
で、またそのね、放送中も、何で見たのかな、なんかネットニュースで出てましたわ。文枝師匠が不自然に映らないみたいなね。
いやはんの
いや、いらっしゃいましたよ。
あ、そう。うん、それはあかんな。
ねえ。
そっちを問いただしたいな。
そっちをね、いや、だからもう、うん、もう分けて考えないと、
はいはいはいはい、
うん、それとこれとは、はいはい、ね、不倫のどうのこうのと。
それはいかんね、うん。それはもう弁護したいね。
それはぜひね、まず、弁護したいですよね。
弁護したい。
うん。もうずっとやってほしいですよね、
それと。やってほしい、やってほしい。
うん。いや、だからああいうことがあって、ね、出てくるっていうのがまた、ね、うん、やっぱり
興味深い
けどね。興味深いし、うん、で、すごいなって思うんですよ。うん、また後から話しようかなと思うんですが、はい、まあ、伊調さんの件とかにしても、うん、やっぱり、その表舞台に立つ人っていうのは水面下で、うん、いろんな
あるよ、
うん、背負ってはるわけですか、うん、重たいものを
重たいもの背負ってるよ、
うん、でもそれを見せずに表舞台で、ね、はい、活躍するっていう部分で、
は
い、
結果残してね、
まあ、結果残してね、だから文枝師匠もああいう騒動がありながら、うん、でみんな視聴者を知っている中で、うん、そういう審査員としてね、
はい、
審査員前として振る舞わないあかんっていう部分でご本人も葛藤ある上でまだ出てこられてるわけじゃないですか、うんうん、それを安易にね、うん、なんかその出てきてどうやみたいなこと言うのは、
うん、それはもう全然あかんね。
どうかなと、うん、
全く別物やからね。
いや別物でしょ、うん、と思いますし、うん、あとね最近気になったニュースで言うと、うん、
アカデミー賞、
アカデミー賞の
どっち、アメリカの方、日本の方、
アメリカの方、アメリカの方のアカデミー賞で、
はい、
作品賞を取ったのが、
うん、
シェイプオブウォーター。
人魚のやつよね。
シェイプオブウォーター。はい、予告編を見ました。まだ見れてないんですけど。はいはい、うん、で、あれで、アカデミー賞で、主演女優賞が、フランシス、はい、マクドーマンドさん、うん、60歳で、
うん、
オスカーのあのトロフィーあるじゃないですか。
トロフィーね、オスカーの。
うん、あれもらわはったんですけど、はい、この人がそうだ。映画は、スリービルボード。
スリービルボードね。
スリービルボードは、柳田さんご覧になられてますか？
まだ見てないんよ。
スリービルボードっていうのは、うん、まあ、この、
なんか予告編は見てんねんけどね。
マクドーマンドさんがね、うんうん、まあ主人公で、うん、で、この方の、主人公の娘が、まあ殺されちゃうわけですよ。で、父として捜査が進まずに、それに不満を持った、このお母さんですよ、うん。お母さんの主人公が何をしたかというと、うん、まあこの舞台設定としては、ミズーリ州の、まあ、田舎の町で、アメリカの南部の古い飲酒に囚われてる町なんですよ。はいはい、で、そこで、なかなか捜査も進まない田舎の町で、うん、で、妄想に業を煮やした、うん、このお母さんが、広告を買うんですよ。田舎の町の事件があった現場の、はいはいはい、まあ、3枚の大きい、うん、看板の広告の。
あ、だから、スリービルボードか。
を買って、で、もうずっとね、何十年も前になんかね、おむつの看板が出てて、それもずっと放置してて、
はい、
もう、なんていうんですか、もう破けてたりとかするようなとこで、はいはいはい、あ、これ広告、こんなとこ看板あるんや、うんうん。で、あ、ここで看板を、広告を出そうってことになって、そのお母さんはその広告を買い取って、うん、で、この3枚の看板があるわけですよ。うん、で、その一つは、私の娘は、殺されました。
うん、
で、もう一枚が、逮捕されないと。犯人が逮捕されない。うん、なかなか捜査が進んでない。どうなってるんだと。はい、うん、で、3枚目、最後の3枚目は、そこの、まあ、田舎の町の、もう、所長を、名指しで批判する内容になって、
はいはい、
こう3枚の看板を出すんですよ。
出す。
出して。
うん、
で、そこはね、まあ、古い、その、田舎町で、うん、で、なんて言うんですか、人種差別があったりとか、うん、未だにね、うん、その同性愛に対する、不理解があったり、偏見があったりするような町で、
うん、
で、その中で、うん、まあ、所長は、うん、その、田舎の名士みたいな扱いを受けてるんですけど、
はいはい、
最初に、うん、まあ、僕ら、そういう映画見てる人間が見たら、まあ、すごい古臭い。
うん
うんうん。独善的な所長がいて、
はいはいはい、
みたいに見えるんですよね。
はいはい、
で、この所長の部下で、うん、まあ、またね、荒くれ者の刑事がいるんですよ。
はいはいはい、
すぐ捜査対象者をどつき回すようなね、
はいはいはい、
問題のある、警官がいて、っていうのがいて、まあ、ほんで、僕もね、見てて、わあ、アメリカの南部とかってありそうな話やな、みたいな。
昭和の話みたいやんか。
そうなんです。それが未だにアメリカではそういう、街によってはそういうことがあるというような話で、
はいはい、
で、お母さんはもうずっと怒り続けてるんですよ。
劣化
のごとく。それを、怒りをずっとキープし続けてるわけなんですけど、
うん、
でもね、うん、その映画を見続けていくうちに、
うん、
だんだんね、その、この登場人物を見る目線というか、
うん、
が変わってくるわけなんですよ。
はい、
で、実はそういう古い印象にとらわれた、その街の象徴のような、
うん、
ね、古臭い、
天、
うん、そういう、 所長ですよね、うん、のように思い込んでいた所長が実は視野の広い人で、
うん、あ、そうなんや、
いろんなことに理解を示しててっていうような人であるっていうことがあることをきっかけに分かったりとかして、うん、でその部下の荒くれ者の、うん、まあ警官もあることをきっかけにまた、うん、あの、変わっていくんですよ。で、そういうような映画で、まあ人間の善悪っていうのは裏表があって、うん、なんていうんですか、うん、もうそういう、まあ外見であったりとかね、はいはい、最初の、まあファースト
印象でね、
最初の初対面の印象とかで決まるもんじゃないっていうような感じの映画で話が進んでいくんですけど、うんうん、で、僕ね、ずっと見てて、あの、もうそういう、あ、そうなんだ、こう人間の善悪っていうのは分からないっていうもう映画なんだっていう思い込みのもと途中から見てて、うん、で最終的に、うん、まあ僕の中で一つのもうこれあのねネタバレになったらあかんので言えないんですけど、うん、こういう結論やーって思ったことがあったんですけど、うん、あそういう映画かーって思って、はい、であのパンフレットね終わってから読んで、うん、で町山智博さんが解説してたんですけど、うん、まあネタバレみたいなこと書いてたんですけど、うんうん、全く違う解釈をしてて、全く違うで善悪がこう反転する時があってみたいな、うん、あ人間ってそういう面があるかみたいなね、うん、風に見てたんで、うん、その映画に出てくるもう人格者善とした黒人の所長も出てくるんですよ。で僕はその人がほんまはものすごい腹黒いおっさんやっていうね、全てがひっくり返る話やと、
その
解釈がまたその偏見があって今度は勝手に、で、あ、じゃあこいつ、あ、ほんでその人が実は悪いことをしてるっていう前提で話を無理やりねじ曲げていってて、全然違う見方してたなみたいな。
見終わってから。
見終わってから、いや俺とんでもない見方してたみたいなあったんですけど、でこの主人公のフランシス・マクドーマンドさんのオスカーのあのトロフィーですよ。
そのお母さん役の、
お母さん役の主人公のね、はいはい、このトロフィーが、うん、そのアカデミー賞の後のアフターパーティーで盗難にあったって、
うん。マジで盗まれた。
盗まれた
し。オスカーの。
とあのそうですね、
これ。どこに置いてたんやなそれ。
パーティーで。うん、
パーティーで、どっかに預けてたんかな。
ね、うん、このね AFP 通信によると、うん、あのね。オスカーのあの像ですよね。
像ね。
像を置いておしゃべりしてたらしいんですよ。
そらあかんわ。
その間に、なんかその勝手に入ってきてたんでしょうな。その、侵入してた男が持って行って逃げたみたいな。で、
映画では娘さん殺されるし、パーティーでは盗まれるし大変やん。
いや、これ大変ですよ。で、まあ、最終的にまあ逮捕されたみたいなんですよ。
あ、そうなんや。
男は逮捕したんですけど、これ捕まらんかとそれこそね、ほんまにまた看板3枚立てて、まあ、出してね、なかなか捕まらんかったら、はいはい、うん、私はオスカー像盗まれました、警察何してるんだ、はい、で、今度所長名指しで3枚目みたいな。
はい、アカデミー賞主催してるやつ何してんねんと。
っていうようなね、うん、なりかねんかったかなっていう。
置いて喋るような
パーティー。こんなことあるねんなっていう。
置いて喋るようなパーティーな。立食的な。
ほんで、そんなに立ち入り自由なんやっていう部外者がね、うんうん、アカデミー賞ですよ。
すごいな。
ねえ、その、R1 の打ち上げとかって入れそうじゃないですか。
まあ、そうやな。
トロフィーとか持っていけそうじゃないですか。
そうやな。
そんなことでき
ない
けど。
芸人がノリでな。
ねえ。そんなあるねんなとか思って、これ、でもね、あの、あったじゃないですか、昔、金メダルを置き忘れて出
た
んですか、小林さん、レスリングの。
レスリングの。
レスリングの小林さんっていう男のね、小柄な。
公衆電話かどっかに。
そうそうそう。どっかの駅の公衆電話に置いたままにして、そんなことよくあります？
あれ出てきたんやったっけ？
出てきたかな、出てきたと思いますよ。亡くなってた悲惨ですよね。
なんかどっかから出てきて。
出てきました。
実はありましたみたいな話仕事。いや、わからんけど。
あの話は面白いですよね。あの、小林さんっていうのがいい感じというか。
そうそうそうそう。あの、レスリングのゴールドメダリストらしくない人やって、喋ったら。
でね、あの、野球の大砲に似てるんですよ。う
ん、似てた、
ね。あの、台湾のね、はいはいはい、あの中日、阪神で活躍した。あの、大砲選手を小さくしたような、
小林選手、はいはい。ちっちゃかったな。
あれ以来の、ね。
まあでもメダルでもポンって置く可能性はあるよね。
置いちゃうのかな。
逆にずっと首にぶら下げてんのも嬉しがってるみたいしな。オスカーもずっとだから。
まあ抱えてるのもね。
だからずっと抱えてるのもあったんちゃう。パーティーで。なんやこいつずっと抱えてっていうのがあったんちゃう。目線で。いや、
それで。
ちょっと置いとこかみたいな。
もう持っていったれみたいな。
もう持っていったれみたいな。
これ見逃しにずっと持ち上がってみたいな。
そうそうそうそう、うん、あんのちゃう。
でも小林さんはあれからずっと首にかけてるんでしょうね。
うん、そりゃそうや。風呂入ってる時もかけてるよ。あれでだから人格ってな。あの人ええ感じ。僕にはええ感じ。
いや、ええ感じになりましたよ、ね。
ええ感じ。
もう二十何年前でしょ。
そう。
未だに思い出しますもんね。
うん、あの人とあの中日の宇野さんとかね。
あ、宇野さんのヘディングね。
一緒の種類やね。
ショートで守っててこのフライをね。
そうそうそうそう。うん、
落としてもう頭でポンってやったっていう。
そうそうそう。ずっと覚えてるもん。
ありますよね。あとあの、荒井中のね、カラオケボックス。
カラオケボックスのな。
うん。
入らへんかった
っていう、カラオケボックス作ったけど、うん、カラオケの機械が入らなかったっていう、ね。
で、旅館っていうか、建物まだ残ってるらしい。
カラオケボックス。
カラオケボックス。
何になってるんですか、今。
いや、なんか普通の建物として。
普通の建物になってるんですか。
よくツイッターで時々行きましたって上がって
る。ありますか。でもね、カラオケボックスの話が、荒井中さんのね、うん、たまに思い出すのが、うん、去年、ドリームっていう映画あったじゃないですか。
あったあった、見に行った。
NASA の。
宇宙の開発
の。宇宙開発の。
数学の人や
ろ。そうそう、黒人の女性がいて、1960年ぐらいで、はいはい、女性も差別されていたし、うん、黒人も差別されていた時代に、もう天才数学者の女性がいて、うん、で、それをね、上司のケビン・コスナーが気づいて、はいはい、まあ、登用して、その、うん、で、ロシア、だからまだ旧ソ連と、はい、宇宙開発戦っている時に、うん、
対抗すべく ね、
その人を抜擢して、はい、でその女性が活躍して、うん、自分の能力を発揮するっていう映画だったんですけど、あの時も、うん、あの映画でもあの IBM のでかい機械を入れる時にね、その NASA やのに、はい、その IBM の機械入れよう思ったら、はい、ドアが狭くて入れなくて、うん、
と壊した
って壊しましたあの、うん、ね
壊してて入んねえんだよってどんな寸法の借り方しててみたいな
あれは荒井中思い出しましたよね。
まあそうやな、荒井中さんな、
これ忘れたらあかん事件ってありますけども、それがもうね、小林さんのメダルの事件やったりも、
そうそう、だから人間味があるやん、うんうん、強いと思ったらそういうポカするっていうね、
ポカしちゃう部分、
NASA の部分でもその入らへん、
そうですよ、だから、ね、そうなんですよ、 NASA やのに
入らへんってどういうこと、
NASA やのに荒井中みたいな、レスリング強いのにメダル忘れるみたいなね、こういう二面性を、うん、そうそうそう、僕はその二面性を描いた映画だと思いすぎたあまりに全然違う解釈をしてたっていう、
いいよね、
こともあるんですけどもね、こういう話もね、いろいろ、まあ4月からもしていこうかなというわけで、1曲目ですね、佐野元春でサムデイ。